今朝は、おしめりをいただいております。おしめりをいただくたびにおしめりありがとうございますとお礼を申し上げますが、まあ遊びに行く人とかですね、ちょっと出かける人にとってみたら、雨は嫌なもんだということになりますけどね、言うまでもないことですが、この私たちが生きているこの源、水というものはこの雨からできているわけですね。もしですね、海水をですね、真水に変えて生活するとしたら、私たちが今使っているガソリンよりも高くなるそうです。ですからこの雨が降るということはとてもありがたいことなんですね。海のですね、ちょうど、赤道直下あたりの海にですね、お日様がさんさんと、照り注ぐことによって、水蒸気が上がりますよね。これはどういうわけか、潮は一緒に上がらないんですよね。ですから言うまでもないことですけど、海水は塩辛いですが、その水蒸気になって、空に昇っていって雲になる。この雲とはですね、真水の塊なんですね。でそれがずっとその場で落ちるんじゃなしに、わざわざですね北上して日本列島の上空まで来て、そして塊として落ちるんじゃなくて、わざわざ小さい小粒にして落としてくださったんです。これ人間がそんな機械こしらえたら大変なことになりますよね。何億円かけても何十億円かけてもそんな機械作れないです。ですからすごいことなんですよ。毎日ね、このおしめりをいただきますってお礼しますけど、我々生まれた時から雨してますから、それ当たり前と思ってますけど、考えてみたらすごいことが起きてるんですね。そしてその皆さんがお世話をされている畑がですね、潤うと。そしてこの辺でしたら陽昇岩の山にね、降った雨が地下水になって、この辺の井戸の水になったんですよね。まあ、今は井戸水を使われるところはほとんどないですけど、かつては私どもも子供の時は井戸水のお世話になっておりました。ね、その井戸水というのは大抵枯れないんですよね。どんなに日照りがついても井戸水が枯れるということはあまりないです。ご本部の今朝もご浸水をいただきましたけど、ご浸水の井戸の水は枯れたいと聞いたことないです。ちょうどあの辺りに水脈があるんですね。陽昇岩からずっとこう伏流水になって、あの辺りに井戸は、教祖様のお披露前の井戸もそうですし、今ご浸水井戸として皆さんがお水をいただいている井戸は、二代金光師人様がですね、ここを掘りなさいとおっしゃって掘られた井戸だそうです。でところが掘った時にですね、水が出なかったんですよ。どういうことかなと思ったらですね、井戸を掘ってちゃんとこの石垣をしてですね、工事ができた瞬間にバッと水が出てきたそうです。で工事中に水が出てきたら工事がやりにくいんですよね。それがその今のご浸水井戸なんです。ですから私は毎朝教祖様の次から降りてきてご浸水井戸を向かうときも手前から拝んでるんです。まあ井戸の前に立って拝む人が多いですけど、私はもう井戸に着く前から拝んでるんですね。そういう井戸なんですね。そのさっきから言ってますように、井戸水というのは言うまでもないですが、天から雨が降ってきたおかげで井戸水の元ができているわけです。でもっとたどれば、その太平洋ね、この日本で言えば太平洋上のお日様がね、出てくださったおかげで海水から潮が上がらないで水だけが上がって、これ塩水が降ってきたらみんな大変ですよ。畑の作物は全部枯れるでしょうね。 そういうふうに思いますとすごいことですよね。本当にお湿りにお礼を言わなきゃいけないなというふうに思うんですね。今日は佐々木さんご夫妻が結婚56年ということですので、皆さん盛大な拍手をしたいです。でこの夫婦がですね56年間一緒にね続くということがすごいことだと思いません？で私どもは42年なんですよ。ですから単純に計算したら私どもより15年ぐらい佐々木さんたちが長いんですよね。でさっきもちょっとおっしゃってましたが、よう喧嘩しますけど、私さんもそうですかね。喧嘩しながらでもこう続いてるということはありがたいことですよね。でまあ新次先生と福雄先生はまだ1年ですからね、まあ、今2人でちょっと出かけてますけど、いとこが来たので新倉市経理まで送らせていただいてるんですが、まあ、1年間でもいろんなことがありますからね、それが56年続いてるわけですからすごいことですよね。そして、まあ、今日ここにおられますがひろみさん、のぶひろさん、ともひろさん、ね、3人の子供さんが育ちですね。そしてお孫さんが今育ってひ孫ができてますよね。この間も上城教会へねみんなでお参りしてあかねちゃんに会ってきたそうですが、ね、そのそういうふうなことになる元はどこにあるのかとね。さっき雨の話をしましたが決して無関係じゃないです。これ佐々木さん夫婦がいかに仲が良くて頑張っても雨が降らなかったら生きておれないですよね。まあ、佐々木さんは出身地が下土井というところですけどね、私も一度下土井に教会の大祭の講師のご用でお使いいただいたことがありまして、あそこは冬というか池上金光大臣大祭が、冬にあるんですよね。それで行かせていただきましてね、であの時も信弘さんが送っていってくださったかな、とにかく私は車を運転して行ってないんですよ。でその時にお広間に入りましたらね、ほんと寒いんですよ。広間の中がねしんしんと冷えてるんですよね。それでお参りさせていただいたら控え室に入れていただいた、そこにはこたつがありまして、先生祭典中はここにいてくださいって言う。それありがたいと思いましたね。普通祭典中講師はね祭典お参りするもんですよね。だけどそのお昼前にお参りしてる間中がものすごく寒いんですよ。それでその控え室でこたつで温まってですね、祭典が終わって、講師としてお昼前に出てお話をさせていただいたということがありました。まあ、そういうところで佐々木さんは育たれたんですね。その代わり白菜がね、まあ、今年なんか白菜の出来が悪いってみんなこの辺の人言ってますけど、その白菜の産地なんですよね。ご神前にね白菜の束がブワーッとこうお供えされてるんです。もう立派な白菜ですね。ずっしりと重たい白菜がね、それをたくさんいただいて帰ったんですけどね。ですからそういう寒いところには寒いところなりにそういう特産物というんですかね、この辺ではなかなかそういう立派な白菜ができないんですけど、そういう寒いところというのはね、この寒暖の差が強いところほど白菜はいい白菜ができるんだということを皆さんご存じだと思うんですね。そういうふうに考えるともう本当に神様のなさることはすごいなと思う。暑いところは暑いところなりに人間が食べるものがちゃんとある、寒いところは寒いところなりにちゃんと人間が食べるものがある、ね、で特にこの私たちの岡山県の玉島というところは台風も少ないし地震も少ないしね、そんなに雨で大雨で被害が出るということもほとんどありません、ね、ものすごく恵まれてるんですね。そういうところにおらせていただいてね、今日お迎えさせていただきましたね、結構なお締めをいただいてと言いますけど、その一言の中にそういう思えば思うほど 大変な天地の働きというのがあって、私たちが生活をさせていただいているということを改めてこの大切にしなきゃならないなというふうに思わせていただいております。56年間のね、夫婦としての、ここまで歩みを進めてこられた佐々木さんご夫妻をね、本当に敬意を表しますとともに、その私たちを支えてくださっている天地の偉大さということをね、また改めて、忘れないようにしなければならないなと感じております。はい、今日も終わります。